ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Rizna no minasan, kyou 2020年1月19日日曜日は、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いて、今週のトピックと、インドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト、www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。貿易赤字を抑えるため、産業省は輸出製品を優先することについてお伝えします。産業省は製造業部門の貢献が依然として国の輸出の価値の達成を支配しているため、貿易収支の赤字を減らす努力として潜在的な輸出製品の開発を優先しています。アグス・グミワン・カルタ・サスミタ産業大臣は、これが政府が製造業セクターの発展に特別な注意を払うべきポイントの一つであると述べました。中央統計局のデータに基づいて、2019年1月から12月の期間に過去産業製品の輸出は最大 126.57 億アメリカドルに浸透することができました。つまり、工業産業の輸出はインドネシアの総輸出の 75.5% を占め、過去1年間で1675億3000ドルに達しました。それでは次のニュースです。神秘的な肺炎でアメリカが3つの空港で検査を強化することについてお伝えします。アメリカは2002年1月17日金曜日からコロナウイルスに起因する不可解な肺炎などの疾患の恐れから、3つの空港で中国人の航空機乗客の緊密な検査を実施し始めました。疾病管理予防センターの最高経営責任者であるマルティン・セトロン氏は、コロナウイルスの緊急時にアメリカ国民の健康を守るために、アメリカは3カ所でエントリーポイントの検査を開始したと述べました。セトロン氏は、検査はサンフランシスコ、ニューヨーク、ロサンゼルスの空港で実施されると説明しました。これらの3つの空港は接続便の最大の目的地であるためです。セトロン氏によると、疾病管理予防センターは今後数週間の検査プロセスには500人が関与すると推定しています。この期間中、中国からの観光客はアンケートに記入し、体温チェックポイントに提出するよう求められました。コロナウイルスに感染しているという症状を示す人は別の施設に連れて行かれて、約1日間検査を受けます。それでは次のニュースです。日本、アメリカ、韓国が北朝鮮の核問題について議論することについて お伝えします。日本、アメリカ、韓国の外務長官は北朝鮮の非核化について議論しました。彼らは3カ国が引き続き緊密に努力していくことを再確認しました。日本の茂木敏充外務大臣、アメリカのマイク・ポンペイオ事務長官、韓国のカン・キュンファ外務大臣が火曜日にサンフランシスコで会談しました。会議の詳細はまだ明らかにしていませんが、3人は北朝鮮の完全な非核化をもたらすために国連制裁を完全に実施し、米朝協議を継続することの重要性について合意したということです。茂木外務大臣は北朝鮮による日本の市民の誘拐問題の解決を支援するため、アメリカと韓国に継続的な支援と協力を求めてきました。中国とロシアは北朝鮮に対する制裁の緩和を求めていました。しかし、日本はこの段階で制裁を解除するのは時期尚早だと主張しました。それでは最後のニュースです。サウジアラビアにいるインドネシア国民は中東の安全に関して警戒するよう求められることについてお伝えします。ジェッダのインドネシア総領事館はサウジアラビアに滞在するインドネシア国民に中東地域、特にイラクとイランの安全情勢に関連して警戒を高め、自身の安全を優先するよう求めました。インドネシア総領事館は公式ウェブサイトや Facebook、Instagram、Twitter などの在ジェッダインドネシア総領事館のソーシャルメディアアカウントからアクセスできるニュースを常に把握することで、インドネシア国民に最新の状況を把握するよう求めました。一方、インドネシア総領事館はまだ自身の報告プロセスを行っていないインドネシア国民に対し、すぐにジェッダにあるインドネシア総領事館に来るよう要求しました。アメリカがイラクのバグダードで攻撃を行い、1月3日にイランの軍事指導者であるカセム・ソレイマニ少将が殺害されて以来、中東の状況は緊張感が高まっていました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日はインドネシアは投資家が投資障壁を取り除くことを確信することについてお伝えします。インドネシアでの投資実現はまだ最大化されていません。生涯には土地の習得と長く複雑なライセンスが含まれます。インドネシアでは小期間、州、地区、または投資レベルでの強化が依然として大きな問題です。重複する規制は約4万2000あります。1月15日水曜日にジャカルタでの2020年から2022年にかけてのインドネシア若者起業家協会の中央委員会の就任式でジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。大統領は問題が解決すると約束しました。ジョコ・ウィドド大統領は今週、政府が府間にオムニバス法を提出すると述べました。一つの法律が74の以前の法律を完了します。大統領によると、失敗しない投資コミットメントは通常投資家が事業を開始できないように完了していない土地取得問題などの 小さなものによって引き起こされます。大統領はまた現場の障害を直接解決するために行った投資調整委員会の会長が取った措置を高く評価しました。その際、投資調整委員会のバフリル・ラハダリア会長は、投資調整委員会の3つの機能、すなわちプロモーション、インドネシアへの投資家を税得し、プログラムレベルと投資制裁段階までの投資を監督することについて言及しました。これは、投資が生み出されるときに国が複数の利益を得るために行わなければなりません。これらの利点には、公用創出、税収、輸入代替、輸出の増加が含まれます。投資調整委員会のデータに基づいて、2019年の722兆ルピアの投資目標は、外国投資と国内投資で構成されています。一方、2019年9月までの実現は601兆ルピアに達しました。主に若い起業家の前で、ジョコ・ウィドド大統領は、政府は投資障壁を取り除くために懸命に働き続けると約束しました。彼によると、このステップは2020年の消費者革命とともに、インドネシアが投資の磁石を持つように行われます。大統領によると、消費者革命はインドネシアを世界の投資家にとってより魅力的で興味深いなものにするでしょう。消費者革命から利益を得る人々は国内起業家ではなく他国の政党ではないことをジョコ・ウィドド大統領は望んでいます。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1960年1月19日に日米安保条約の署名のことから始めます。日米安保条約はサンフランシスコ協定の署名後、1951年にサンフランシスコプレシディオで最初に署名されました。その後、1960年1月ワシントンで日米間の安全保障協定がさらに改正されました。協定は日本の行政区域内で行われる日本またはアメリカへの攻撃は各国の平和と安全にとって危険であると規定しています。次は1966年1月19日にインディラ・ガンディはインドの首相になったことについてです。1966年1月19日にインド首相ラル・バハドゥル・シャストリーであったインディラ・ガンディに代わったことで、インディラ・ガンディがインドの首相を務めました。インディラ・ガンディは1966年1月19日から1977年3月24日までインド首相となり、1980年1月14日まで彼の死まで続きました。最後は1969年1月19日にチェコスロバキアの学生ヤン・パラフはソ連軍とワルシャワ条約の自国への侵攻に抗議して発砲されたことについてです。ソ連は1968年8月にチェコスロバキアに侵入し、プラハの春として知られる民衆的な革命運動を破壊しました。パラフを含むチェコの学生のグループは侵略に抗議して自殺するつもりで自殺協定を結んでいました。パラフはワルシラフ広場で最初に火傷した人です。この自殺によりヤン・パラフは有名になり、彼の名前はプラハの中心にある広場という名前、世界のいくつかの都市の通りの名前になりました。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はレアの Mungkinkah でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は2032年のオリンピックに向けて集中型スポーツ団地を建設することについてお伝えします。インドネシアオリンピック委員会はエリート選手向けの集中型スポーツ施設の建設を計画しています。計画は同時に2032年のオリンピックの準備をしていました。インドネシアオリンピック委員会のラジャ・サプタオクトハリ委員長は、インドネシアが世界で最も有名なスポーツイベントのホストとしてノミネートに成功した場合、2032年のオリンピックのホストに成功するだけではないことを計画しています。ラジャ・サプタ・オクトハリ委員長は、中国、日本、韓国、フランス、オランダ、オーストラリアなどの達成国にも反映されています。彼らはオリンピックの勝者としてエリート選手を指導することに焦点を当てています。最近、ジャカルタにあるラジャ・サプタ委員長は、この施設を建設する計画は全てのスポーツのためではなく、オリンピックに向けて準備されたエリート選手のためだと述べました。これらのための研究センターなどの特別の道理です。そのため、エリート、ミドル、プロタマ、または若い選手の間には区別があります。これまでのところ、インドネシアのオリンピック委員会は集中型トレーニング施設を建設するために多くの場所をターゲットにしています。場所はジャカルタからそれほど遠くありません。このため、ラジャ・サプタ委員長によると、インドネシアのオリンピック委員会は、この世界クラスのトレーニング施設の建設のためにできるだけ早く政府と調整します。一方、所有権と資金調達のステータスは、民間部門、政府との協力などいくつかのスキームに適用されます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
lebih penting dari sekadar kata cinta. Oh, yang kau inginkan tak selalu yang kau butuhkan. Mungkin memang yang paling penting, cobalah untuk membuka mata, hati telinga, buka mata, hati telinga. Sesungguhnya masih ada yang lebih penting dari sekadar kata cinta. Oh, yang kau inginkan tak selalu yang kau butuhkan. Mungkin memang yang paling penting, cobalah untuk membuka mata, hati, telinga.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、今お聞きいただいた歌は Malik and the Essentials のまた、ハティ、トリガーでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はインドネシアのジョージャカルタの特徴の飲み物、ウェダンタフをご紹介します。リスナーの皆さん、ウェダンタフという飲み物は、インドネシアにはいくつかの地方に広がって、各地方には別の名前を持っています。例えば、ソロでタホクで呼ばれています。そして、スラバヤにはタホワとして知られて、そしてスマトラにはコンバンタホとして知られています。この温かい飲み物は、もともと中国から来て、インドネシアに入ったのは19世紀の終わりでした。リスナーの皆さん、ウェダンタホは豆腐のようなものと、ジンジャーの水から作った飲み物です。作り方も簡単です。大豆を洗い約8時間浸します。続いた後、滑らかになるまで混ぜます。次に精製された大豆を絞ってジューシューを取り調理します。ウェダンタフは防腐剤を使用していないので、この飲み物は直接飲む方が美味しいです。ウェダンタフはいつもジンジャーの水とともに使えられました。ジンジャーの水にはレモングラス、みかん、そしてブラウンスーガーが入っているので、スパイスの味がとても強いです。そのため飲み物は体を温めることができて、寒い日に飲む方がいいです。店でこの飲み物を頼んだら一つは6000ルピアです。普通はウェダンタフを売っている店は午前6時から午後1時まで開店します。そして午後には4時から夜遅くまで開店している店があるようです。ウェダンという名前はジャワ語には温かい飲み物という意味を持っています。この飲み物は喉に温かく感じて、また豆腐のレイヤーも甘くて柔らかく感じるので、朝ごはんとして 食べられてもとてもいいです。もしジョクジャカルタ行ったらぜひこの飲み物を飲んでみてください。これで場所のインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, imo kiki tareta uta wa Mike Mohede no Cukup Siti Nurbaya deshita. Indonesia yori sekai o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia de okotta kyomi bukai dekigoto nitsuite o tsutai suru warna warni no kona desu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日はインターナショナルシーフードショーの展示会についてのニュースをお伝えします。インドネシアは海の国なので、おいしいシーフードを生産することができるのが当然なことです。そしてインターナショナルシーフードショーはジャカルタ中部の G Expo Kemayoran で2019年11月13日から16日に開催されます。この展示会はエコロジーと海洋資源の専門スタッフアリョハンゴノによって開かれ、地元および国際的なビジネスマンが参加しました。アリョ氏はこのシーフード展示会はインドネシアの水産物の改善を奨励し、インドネシアの漁業が世界的な競争力を持っていることを世界に証明できると述べました。有吉によると、インドネシアの水産物は毎年増加しています。現在多くのインドネシアの水産物はアメリカやヨーロッパなどの海外に輸出されています。さらにインドネシアの水産物も中東地域に輸出できることが望まれます。アリオ氏によると、インドネシアは50億アメリカドルの取引目標を達成できました。このため全ての関係者が製品とその人材を持続可能性を共同で維持することが望まれます。シーフードショーオフアシアはペテクリスタメディアプラタマとインドネシア漁業製品加工およびマーケティング企業家協会アプシおよびインドネシア中小協会アーピとのコラボレーションの展示会です。この展示会ではさまざまな国のさまざまな水産加工品と水産加工業界に必要なさまざまな機器を展示しています。アプシの議長のブリウィボーは、現在ますます多くの消費者が調理済みまたは食用の準備が整った魚加工品を探していると述べました。ブリ氏によると、リサーチ&マーケットインスティテュートが実施した調査に基づいて、調理済み食品及び調理済み食品の世界市場は年間 10% 以上成長し、冷凍製品が支配的でした。そのため、アプシはすぐに調理できる製品やすぐに食べられる製品の開発に集中するようメンバーに求めています。その一部はこの展示会で展示されています。これでワナワニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Telah aku maafkanSemua kesalahanmu, asal kau mau berjanji tidak mengulangnya lagi. Telah aku terima sakitnya dikhianati.Sedalam cintaku selama hidupku ini. Hatiku cuma ada satu, sudah untuk mencintaimu. Tolong jangan sakiti lagi, nanti aku bisa mati. Cintaku cuma
Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はニンディのチンタッチマサトでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオフインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
フォイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はイサンタロレの歌をご紹介します。イサンタロレはテレビに行われた歌をコンテストの優勝として、カレーの歌手としての活動を始める歌手です。現在、彼はすでに10年間ぐらい歌手として活躍していて、今年の9月にまた新しいシングルアルバムをリリースしました。今回のアルバムのタイトルはチョバラバタハンで、歌は天空シャフィックに作曲されました。この歌は恋愛関係の複雑さについて語ります。恋愛関係にはいつも問題があって、そして誰でも自分の関係が末永く続けることを願っています。この歌で作曲家である天空シャフィクは、聞き手に恋愛関係に何か問題があっても、自分の幸せのために我慢して、自分の関係に諦めないでくださいと伝えたいんです。リスナーの皆さん、次はイサンタロレの歌「チョバラバタハン」を聴いてください。
Selama kita
terus begini. Bukan mencari dan terus mencari jalan terbaik demi cinta kita. Jangan engkau pergi untuk tinggalkanku. Cobalah bertahan, cobalah bersabar untuk mengerti aku, mendampingi diriku. Meskipun terkadang kita tak sejalan, biar tiada lagi ada penyesalan. Selama kita terus begini, cari dan terus mencari jalan terbaik demi cinta kita. Jangan engkau pergi untuk tinggalkanku. Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Dampingi diriku, meskipun terkadang kita tak sejalan, biar tiada lagi ada
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Sekali saja, mungkin lagi tapi wujud berbeda. maka jangan hiraukan kesempatan. Tutup telinga dari kata menyakitkan.
Indonesia.
Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. Seribu satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan, dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Memang tak mudah, tapi ku tegar menjalani
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voi_indonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。